皆さんこんばんは、マロンです。マロンの夜カフェ始めました。はい、今日はボリューム4です。ねえ、ちょっと寒いですね。東京寒いです。初雪が降りましたね。もう一晩であっという間に銀世界になってびっくりですけれども、皆様大丈夫でしたでしょうか。私の友達なんかもスタッドレスしてないよ、しとけばよかったっていう人もいて、私もね、そういうスノーブーツとか持ってないので、防水スプレーを慌ててして出かけたりしましたけど、やっぱりそのお天気予報で雪って言ってたんですけど、前の日あったかかったので本当に降るのかななんてね、みんなで言ってたんですけど、当たりましたね。本当に。なんでまだまだ凍結して、しばらく危ないかなと思いますので、皆様はね、お怪我のないように気をつけましょう。はい。で、あと先週ですね、私断捨離します、してますって言ってたんですけど、ですね、無事ね、完了しました。もうすごいですね。ゴミ袋8袋分ぐらい出したんじゃないかなと思いますね。時が経つにつれてだんだん必要じゃなくなった書類とか、あと譜面的なその紙物ですかね、それとか、あと機材とかもちょっと前までは必要だったんだけど、だんだんやっぱり今パソコンだけで事足りるようになったりしたり、あと機種が変わったりするとプラグの形とかね、変わったりするので、よく考えたらこのあたり全部いらないんじゃないみたいなものとか、あと衣装ですかね。衣装がいろいろあったんですけど、着るか着ないかなって、衣装ってなかなかしょっちゅう着ないので、なんとなく撮ってたりしたんですけど、もういいかっていうのをね、結構処分したりとか、あとその私要塞ソーイングっていうんですか、あれが趣味なので、結構生地がかさばるんですね。ですぐ作ればいいんですけど、この生地でこれ作ろうと思って生地屋さんなんか行くと絶対何か買っちゃうんですけども、その時に作らないと、こうデザインが自分の気持ちとともにブームも去ったりなんかして、結局作らないうちにいらないなみたいになったりして、でも生地自体は素敵だけどって思ってるようなものとかも、ある程度は思い切って処分したりとかね、そんな感じですかね。そしたらすごくいろいろすっきりして、どこに何が入ってるのかっていうのもね、すごく把握できるような状態になりました。で、一つすごいびっくりしたことがあったんですけど、一番その処分したかったのがね、布団だったんですよ。で、そのお客様の用の布団なんですけども、その時々友達が遊びに来たりするんですけど、結局私のベッドに友達に寝てもらって、で私はお昼寝用のような簡易マットみたいなので、ね、ちょっと夜遅くまで喋ってたりなんかすると、もういいこのまま寝るわみたいな感じで、それで済んでしまったりなんかして、でよく考えるとあんまり布団使ってないなってことがありまして、でこうよし処分しようってことで、なんか母親に電話してる時も流れで布団の話になって、もう前泊まりに来てくれた時お布団出したけどさ、もうやっぱあんま使ってないから捨てようかなと思ってねなんて言ってですね、でいざその布団が、お布団がしまってあるのがベッドの下の収納スペースがあるので、よしと思ってこの間ね、バカッと開けたんですよ。そしたらですね、何が起きたと思いますか皆さん。布団がですね、入ってなかったんですね。ちょっと私なんだかね、お布団のね 神隠しにあったんじゃないかっていうぐらいびっくりしたんですけど、どうやら去年の秋あたりに捨ててたような気がしてきましてすごい去年バタバタしてたので、なんかすごい隙間にの時間にパッと捨てたんですね。でそのお布団を捨てなきゃ捨てなきゃっていうのは結構前から思ってて、でも誰か来るかもしれないしってずっと思ってたんですよ。だから多分私の人生の中でお布団捨てなきゃ捨てなきゃっていう時間の方がとても長かったので、そこだけが未だに私の脳に刷り込まれてですね捨てた記憶が全く消え去られてたというか、びっくりしましたけどまあ私が捨てたんですよ。神隠しじゃなかったんでよかったんですけど、まあ、結果少しスペースがあったんでいろいろ物をしまってですね、めでたしめでたしだったんですけど、ちょっとねそんな自分にびっくりしたこの間でしたはいでいざちょっとすっきりしてみると、断捨離ってすごくずっとまあブームのような感じじゃないですか。でもちょっと思ったのがね、本当に断捨離した状態の部屋っていうのがたった今の自分がですね、まあ、浮き彫りになるっていうか、例えばあ猫が走ってた、例えばピアノの上にですね今練習するべき譜面だけがね置いてあって、あと冷蔵庫の中は今食べるべき食材だけがあって、でお洋服は今着たいものだけが揃っててっていうのがね、なんていうのかな、まあ、特にピアノで思ったのかもしれないけど、あなたが今練習する曲はこれですからっていうものしか置いてないっていうかね、なんとなくニュアンス伝わりますかね。だからすごく隙がないっていうか、息が詰まるっていうか逃げ場がないっていうか、すごい部屋になったなと思いましたね。まあ、あんまりネガティブなニュアンスではないんですけれど、あんまり私きっちきちなタイプじゃないので、そういう緊迫したような切迫したような気持ちになるのは好きじゃないのでまあ一瞬そう感じるっていうのも性格かななんてね、ちょっとぐらいどっかがこう乱れてるぐらいの方がほっと生活感があってね、ほっとするのかななんてね、まあ多分心配しなくてもそうなっていくんだろうと思いますけど、なんかそういうのがね心の状態っていうのが現れるっていうことかななんてね改めて思っちゃったりしましたけれども、皆さんはいかがですか。断捨離なんかされた時どんな感じでございましょうか、ね、あとそう着物を着たいですって言ってたんですけど、なんとなんともうこの短い間に一度夢が叶いましてですね、この間いつも私のライブを見に来てくださってる高橋さんっていうご夫妻がいらっしゃるんですけど、このご夫妻がですねいつも素敵なお着物を着ていらっしゃって、東京の時もなんですけど、私の多治見のライブもですねわざわざお着物でいらしてくださって、高橋さんのお洋服は私拝見したことないんですよね。で本当に素敵だなと思いつつも、いつもそのお話しするときに、いや私もね本当着物着たいんですよねなんてね話をしてたんですけども、なかなか叶わない気持ちのまま喋ってたんですけど、今はねそういう心持ちじゃないので、この間ちょうど1月にね高橋さんの東京行くんですよっていうお話伺って、これはと思って、私からお食事ご一緒したいです、で私も着物着ていきますんでって言えましてですね、で晴れて3人で着物で街を歩きまして、で日本酒がすごくいろんな、地方の日本酒を豊富に置いてある和食屋さんでね楽しくね過ごさせていただきました。 で、それだけでなくですね、ちょっとやっぱちょっと着物を着て気になったとこがあったんですね。どうしてもその半襟が片方ちょっと着物と全く同じ状態に引っ込んでしまって、ちょっとだけ覗かせたかったんですけど、これは一体どうしたらいいんでしょうっていう話をしてたら、すごく直し方をね教えてくださって、その場でちょっとやってみてって言ってやってみたら、いい感じにねこうキュッと揃いまして、すごく楽しかっただけでなく、お得な知識を得てしまったんですけれどもすごくね、いつもなかなかライブの時だとたくさんお話しできないのでね、いろんなお互いのこう考え方だとか、こう意見交換なんかし合ってね、すごい良いひとときでした、ね。で、高橋さんご夫妻はね、今新潟で車椅子のカスタマイズですかね、そういう車椅子に乗られてる方もその不自由な場所とかがね違うと思うんですけど、そちらに合わせた設計をされて、それこそ溶接とかもされてですね、一番その方が体の一部のように車椅子を使っていただけるようにってすごく研究をされてまして、本当素晴らしいなと思うんですけど、で一生懸命働いて、でそのご褒美でマロンさんのライブに行ったりして、あとお着物着て楽しい時間を過ごすんです、そういうメリハリのある生活が好きなんですっておっしゃってて、まあ、本当に私の憧れのご夫妻なんですけども、ね、素敵ですよね。もしそれで車椅子のねご興味ある方いらっしゃいましたらね、会社はケアベアーズっていう会社名なんですけど、調べていただいたりしてもよろしいかと思いますし、私のホームページの方のメールフォームの方でも私がね、お伝えしますので、もしご一報くだされば嬉しいです。まあご一報くださればといえばですよ、私のこのラジオ、ポッドキャストのね内容に関するなんかご感想とか何か質問とかあったら、もしかしてこちらでお話しさせていただくかもしれないので、もしよろしければそういったご意見もお待ちしております。よろしくお願いします。はい、じゃあまあそんなわけでですね、思いのほか抱負が叶ってしまいましたので、前置きが随分長くなってしまいましたが、今日お伝えしようと思っていた抱負の話題に参りたいと思います。はい、今日はですね、もしかしたら一番の私の今年の抱負かもしれないんですけれども、こう説明が何とも難しいですけど、そのよりこう人とのつながりとかね、あり方にこう焦点を当てたいなっていうのが私の抱負ですかね。忙しさにねかまけて自分のやりたいことができなかったりしてたり、あとペース配分が上手じゃないってこともあるんですけど、その時間のペース配分もありますけど、気持ちのペース配分もありますよね。そういったものをもっと整えていけたらいいなってのをすごく年末あたりからよく考えてて、でその分かりやすい指標として、手帳のね使い方をちょっと変えていこうかななんて思ってたりします。今までですね、本当に手帳は本当にコンパクトで持ち運びができるものが一番って思ってて、でこうパッと見開いたら1ヶ月のものをね使ってたんですよ。で本当にキーワードだけを入れるようにして、何時にどこ何とかね、そういう風にずっと使ってたんですけど、一番ひどい時はライブって書いてあって、これなんだろう、何だったっけ この日ライブってなんだっけ誰だっけと思って、よく考えたら自分のライブの日のことだったっていうねそれぐらい一番こうシンプルにしか書かないっていうタイプだったんですけど、まあそれは、まあ、大きくは変わらないんですけれども、一つの方法として、その初めて出会った人は手帳にその1週間の方の欄ありますよね、あちらの方に書き溜めていこうかななんて思ってます。まあ袖触れ合うも多少の縁とかね言いますけどね、それぐらいの方はあんまり書いてないんですけど、ちゃんとお話をしたりして、この時出会ったっていうね記憶がちゃんとある方はね、みんなこうお名前とこんなことがあったっていうのをね、なんとなく書くようにしようかなと思ってます。で、なんて1年経った時にざーっとこう数えてみて、それが何人だったんだろうってね思い出しながら、カウントしながら数えて、カウントをしてみた時に何か違うかなみたいなね何か違ったらいいなって思ってますけど、とりあえずなんか今浮かんだアイデアはその使い方ですかね。で、文字はペンはねフリクションで書いてるんですけど、手帳はフリクションなんですけど、まあ消えて困るようなものなんかはボールペンを使ってたんですけど、なんとなく今年から万年筆にしてみようかななんて思ったりとかね、そうするとちょっとこう文字をサラサラっと書くことにより何かなんていうのかな、言葉の生まれ方も変わってくるかもしれないなとかね、まだ全然思いつきでやってるので、その後どうなっていくのかっていうのは全然この後の話なんですけど、そんなこともしていたりします。で、本当にどういう結果に結びつくかっていうのはなってみないとわからないので、1年後のね自分を楽しみにちょっと過ごしてみようかななんて思ってますが、でも本当歌詞書いたりもするからかもしれないけど、本当言葉っていうのがね、なかなかこうやって今喋っていてもどういうふうに伝わってるんだろうっていうのはもうそれも難しいことですし、例えば自分をね大切にしたいですって私も言いますけど、でもやっぱり同じぐらい相手のこともね大切にしたいなって思いますし、それもきっと優先順位とか解釈とかも人それぞれでいいと思うんですけど、まあ今自分の中で一番腑に落ちる表現ってなると、自分のすごく大切にしたい人たちとたくさん大切な時間を過ごせたらいいなっていうのが、目標ですかね。そうするためにちょっとこう手帳をね書いてみたりして、何か自分で気づきがあるといいななんて思ってる今日この頃です。はい、これが今日お伝えしてみたかった抱負でした。まあ、あとですね、猫ちゃんの話になっちゃいますけど、うち黒猫のパン君、パンサー君っていう子がいまして、なぜか彼だけおデブちゃんなんですねなんで今7キロあるんですよ。で、7キロって本当はこの身長の感じだと5キロ台ぐらいがいいみたいなんですけど、結構な肉厚なバディになってしまいまして、この子の体重をね今年中に1キロ減らせたらいいなっていうのも私の抱負ですかね本当困ったもんですね。なんでこんな1匹だけ太っちゃうのか不思議なんですけど、ちょっとご挨拶しましょうか、パン君このなんていうんですか、喉のゴロゴロ音がね、やっぱり体格がいいと大きいんですかねもう一匹の妹のプーちゃんってこうのなもうね、鳴き声でニャーって可愛いんですけど、この子だとニャー すごい太いんですよね。そう、泣かないかな。パン君、にゃ、パン君、あ泣いたし今のじゃちょっと分かんないですねまあでもよく泣いたねまあそんなわけでこちらもあ吹いちゃった。こちらもあの私の抱負でございますはい、それでは今日はこのあたりで閉店にしたいと思います。またですね、1週間皆様が素敵な日々を過ごせますようにお祈りしております。まあ、東京だけでなくね、お天気乱れがありますので、皆様お怪我のないように、そして体調もね、くれぐれもお気をつけくださいませ。それではそろそろ閉店いたします。今夜もありがとうございました。おやすみなさい。ドアを開けて、馴染みの顔ぶれに嬉しそうに。